今日も地球広場に素敵なゲストの方に来ていただきました。自己紹介をお願いします。
こんにちは、ロシア出身のイカラシダリアです。私は今月で日本に来て13年目になりました。今は大学4年生で多文化共生について勉強しています。
はい、ダリアさんは2週間地球広場にインターンとして来てくれていますが、はい、地球広場を選んだ理由は何でしょうか？
はい、私は大学で多文化共生について学んでいるんですけど、主に理論的なことだけなので、実際に地球広場さんのような多文化共生を目的にしている企業や団体がどのような活動でどのような成果を出しているのかっていう実態の部分を見たいと思って地球広場さんのところに来ました。私は長岡で育ったので、地元で育った外国人の自分の経験を生かして自分にできることとか自分が何の役に立てるのかっていうところを見つけたいと思って来ました。
はい、いや、強い思いを持って来てくれています。一生懸命学んでくれていますね。はい、それでは出身のロシアについてお聞きしたいんですけれども、はい、ロシアはどんなところですか？
ロシアは独特でとても面白い国です。ロシアは一年中寒いと思われがちなんですけど、冬は確かに最高気温がマイナス18で最低がマイナス50まで下がるんですけど、夏には意外とプラス30とかプラス35まで上がるところもあって、それぞれの地域で気候が異なっていて面白い国です。文化でいくと、ロシア連邦は17の民族からなっていて、それぞれに自分の文化があって、自分の言語も話すんですけど、特徴的なのがロシア全体で言語はロシア語に統一されていて、どの民族もちゃんとロシア語を話すんです。でソビエトに入っていた今は周りの国もロシア語が話せます。モルドバとかポーランドの人と話してもロシア人じゃないって気づかないくらいちゃんとロシア語を話すんです。
そうなんですね。
そうなんです、方言もないのが特徴で。
なるほど、日本みたいなあんまりこう方言はあまりない。
そうですね。であとやっぱりいろんな文化が混ざっていて、私のおばあちゃんとおじいちゃんにもロシアの他にポーランドとかウクライナとウドムールトなどの民族の人もいて、結構いろんな文化が混ざっているので、ロシア人というのも国籍だけでアイデンティティってなるともっと複雑になると思います。
ロシアの言葉、ロシア語について少し紹介してもらえますか？
はい、挨拶が一番使われる言葉だと思うんですけど、発音が難しくてよく苦労されます。こんにちはがストラストゥイチェ。はい、そんな感じです。
難しいですね。
でありがとうがとよく知られているスパシーバ。はい、でさようならはダスビダーニア。はい、さようならはダスビダーニアなんですけど、面白い言葉でバイバイっていうのがパカパカっていうんですよ。
かわいいですね。
かわいいですよね。
パカパカで、がその別れのバイバイの挨拶。はい、あと有名なもの、
はい、一般的な有名なものというと赤の広場とかバイカル湖、エルミタージュとかがあるんですけど、文化でいうとバーニャがやっぱ有名ですね。ロシア式のサウナ、はい、でロシア人の中でもすごい人気があって、今は古いものだと思われがちなんですけど、現代でも結構行かれる人が多くて、はい、で実は私の住む山越にも最近ロシアのバーニャができたんです。
そうなんですか。
はい、
すごい、ロシアのバーニャを体験できるんですね。
はい、ぜひ行ってみてください。
サウナの魅力っていうのはどんなところなんですかね？
ロシア人の特徴はバーニャで体温をすごい上げた後に雪に飛び込むんですね。雪に飛び込んで体温を一気に下げることで、その寒さに対する免疫っていうんですかね、ができるそうです。
体を強くするっていうことなんですかね。
はいはい、
なるほどなるほど。あと日本に紹介したいものって何かありますか？
あ、ロシア人の性格ですね、うん、とロシア人は国民全体で他人にニコニコすることがあまりないので、と外国人からは冷たい人種だって思われがちなんですけど、と実はとても優しいんです、うん、ロシア人はすごく優しくて人思いで、すぐ助けに来てくれるのが私は特徴だと思います。でロシアに行ったことあるその日本人の知り合いはみんなそこに感激しています。なんかみんなズーンってしていて怖かったけど、話しかけたらすごい優しい人だったってよく聞きます、
うんうん、温かい気持ちを持って接してくださるってことなんですね、はい、なるほど、
はい、あと街並みもぜひ本当にロシアに行って見ていただきたいです。ロシアは一時期すごくヨーロッパ、特にフランスに憧れていて、フランスの文化をたくさん取り入れたんですね。なのでフランスからもう地球の半分くらい離れたウラジオストクとかハバロフスクでもとヨーロッパと見違えるくらいの街並みを見ることができます。
遠く離れているけれどもね、綺麗な街並みを見ることができるんですね、はい。では次に日本について教えてください。日本の好きなところはどんなところですか？
はい、日本ですごい面白いと思うところは、取り入れた外国の文化を何でも日本化するところですね、うん、とクリスマスとかイースター、バレンタインも日本風になってますし、それ以外でも食べ物、マクドナルドの月見バーガーとか照り焼きとか、あとキットカット、お菓子にそのさつまいも味を入れるとか、すごく日本にしかないところな気がします。
うん、いろんな味がありますね、はい、日本の習慣についてはどうですか？
はい、それもやっぱり日本の文化、特に民族衣装がその未だに民族衣装を着る機会があることにすごい驚いてます。で結婚式や卒業式などで着物を着ますよね、うん、ロシアの民族衣装でサラファンというのがあるんですけど、今は日常生活とかサラファンの取り入れられるところはもうなくって、ほとんどコスチューム感覚でそう演劇のところで使われるくらいになってるので、日本の着物の文化はすごいと思います。
うん、あと日本語の好きな言葉ありますか？
好きな言葉というより、日本の言葉に慣れちゃう と自分の言語で話すときに使えなくて困る言葉あって、それがとお願いします、よろしくお願いしますって訳せないですよね。なのでそれがもうないと困る言葉の一つで、お疲れ様ですとか、うん、やってくれてありがとうと訳すしかないんですけど、うん、それもその概念を全部含んでなくて、あと個人的に困るのがめんどくさいですよね、うん、めんどくさいという言葉がロシア語にはその概念がなくて、うん、とめんどくさいっていうとロシア語では私は怠け者って意味になっちゃうのでめんどくさいってすっごい使いやすい言葉なんです。
なるほどなるほど、
はい、
いろんな場面で使いやすい言葉ってことですね、はい、あと最後に、将来のダリアさんの夢を教えてもらえますか？
はい、私は将来の夢をキャリアとか仕事とはあまり結びつけたくなくて、と今の夢は将来大きい家族を持つことで、その自分の子供に日本語を絶対に話させたいっていうのはあります。その小さい時からバイリンガルに育てたいっていう夢は今あります、うん、個人的には自分のルーツを忘れず、ロシアに将来住んだとしても自分が日本に住んだことを忘れないで、また日本に住むとしても自分がロシア人であることを忘れないで、その自分のアイデンティティを心に生きていきたいです。
はい、今日は素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。